こんばんは。経済総合分析手法です。本日は愛と支配欲についてお話ししたいと思います。愛と支配欲というのは、愛というのは、まあ私が思うにその人の成長をずっと願っていくことですね。で、支配欲というのは、まあその場を良くしたいがために、まあそれを愛だと言っていろんなことを押し付けていくことを支配欲と言いますよね。で、まあこれは国と国との間においても言えるんですね。その国と国との間において、その植民地と言われているものは、だからその支配欲の方ではなかったかと言われているわけですね。だからその支配されていた地域が、成長してきた時に独立をしたいというふうに言うわけですね。で、その繰り返しであったと思うんですけれども、で、その独立した後に、その経済的水準においてそれまでの、まあ、植民地支配下の方が良かったということもあるかもしれないということですね。けれども、その自分自身でその地域を運営していくということですね。これがその地域のやはり真の成長につながるわけですね。で、さて、その日本とフィリピンの関係なんですけど、フィリピンというのはずっと、まあ、植民地支配下にあったというふうに言われています。まあそれはだから協力関係であったのかもしれないですけれども、見方が分かれるところですが、これが植民地支配であったということであれば、だから日本はその独立を助けたというふうな大義名分もあるわけですね。ただし、まあ現状のフィリピンという国はコモンウェルスの方の流れの政府であります。で、その独立を助けるということですね。独立を助けるということは、その国自身のその意思ですね、意欲ですね、そういったものをが運営をしていくということですね。で、それを助けていくのがその愛であろうということです。なので愛というのは他者を認めるということですね。他者を認めるから愛が成り立つんですね。で、他者を認めず自分のやり方を押し付けるのであれば、それは支配欲でしかないんですね。で、これは一線を画する全然違うものですね。なので、そこの違いということで独立というものが生まれます。で、親と子の関係ですね。人間の親と子の関係もそうですね。親というのがその独立を認めるということですね。子供のその時がいつかやってくるんですけれども、その独立というのが、その家を別のところを借りるとかいうことの独立というのは、だから高度経済成長期の頃の発想ですね。本当の独立というのは、その心的な独立ですね。で、子供のあり方を認めるということなので、その結果、逆にその実家と言われているところに再び次の世代が住むということがあってもいいですし、で、またそのヨーロッパのように、だから建物を長く使って、それを、まあ他の人、血縁関係がなくても、どんどんどんどんと次の方に住んでいただくというのも、これもまあ継承ですよね。いや、日本の、まあ例えば京都とかでもそうなっていけばいいですけれど、現状は日本はやっぱりよく建物をよく建て替えますよね。ただその建物というのも、やっぱりその人間の意識を表現しているものなので、それをまあ代々つないでいくということは、まあ血縁関係があろうとなかろうと、まあ有意義なことではなかろうかなと思うんです。で、私はその先祖伝来のその伝統的な建物とか文化とかを引き継ぎながらも、それをその独立を重ねていくことっていうことはできるんですね。独立というのは、だからその人の存在を認めるということなので、それができれば独立を認めるということなんです。それこそが愛なんですね。で、私のそのランドスケーラーの方はですね、まあパラメータが多めなんですけれど、まあそこを表現することができるんですね。その人の考え方、そしてその収入と収支、支出ですね、そういった面の両方を縦軸横軸で表現をしていまして、そこのバランスを組むことができます。ですから、その消費というものですね、例えばその建物を引き継ぐからといって、そこのメンタリティを合うか合わないかを評価するのは、その次のオーナーなんですね。次のオーナーのその意思がその建物との相性を考えていくということです。なので、次のオーナーというものを認めることができれば、いろんな組織もですね、 つないでいくことができるということですね。だからこれを支配欲という形で捉えてしまうと問題があるんですね。支配欲であると、だから自分のやり方というか自分のこだわりというものですね、その組織にとって必要であったかもしれないけれども不可欠ではなかったというような、そのこだわりというものを押し付けてしまうということは、それは支配欲の方になってしまうんですね。で、この支配欲というのはその発展を妨げてしまうんですね。師匠が弟子に超えられるということですね。師匠超えということをまあ認めないということですね。それではこの人類の進歩はないんです。人類というのは次の世代がやはり前の世代をですね超えていくんですね。なぜかというと経験がより蓄積するからですね。で、その経験がより蓄積することに対して新しい理論も生まれてくるんですね。そういったものをどんどん認めていくことで、そうですね、能力的にはどんどんと前の世代を上回ってくる。で、それを認めるということ、ただしそこにある文化っていうものを継承していくということもおのずと起こるんですね。なぜかっていうと、我々はその同じ人体ですね、人間の体というものにいます。これがその先祖伝代代々つないでいるものだからなんです。これはもう婚姻とその出生によってですね、どんどんどんどんと人類の人体という体をつないでいくというところは変わらないですね。で、これがやはり人間のメンタリティを作っている部分です。で、それを世代を重ねていくごとに経験が蓄積され、技術が向上していくということです。これを同時に受け入れるということなんです。変わらないその文化の中にありながら、この技術の蓄積は増していくということ、で、そして理論も洗練されていくということ、で、この両者を噛み合わせることができれば愛と支配欲の差が分かるわけです。だから支配欲というのは人間が同じであるという部分を拡大解釈して、人間のその経験が積み増されていくということを認めない姿勢が支配欲ですね。そしてその愛というのは本当にその経験の蓄積によって伸びていく次の世代を認めるという、より寛大な心を持ったことなんです。なんか認める心ですね、愛というのは。だからこれはまずそうなんです。そのまあ結婚の相手ですね、結婚の相手の人をまず認められるかということなんですね。これをだから自分の言う通りにさせようとすると、これはもう毒親の始まりなんですね。それはそういうことであれば、だからお子様に対しても自分の価値観を認めさせようとしてしまうから、それだと全然その新しいお子さんのこの自由な精神の発達っていうものを認めないっていうのはね、やはり愛とは言えませんね。だから新しい進歩というのを認める人がやっぱり親になるには、だからそれを認めるべきなんです。相手を認めること、そして経験の蓄積によってどんどんと文化も変わっていく面があるということ、でも変わらない部分もあるという、そこを捉えていけたらいいなと思います。ありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。